古賀博士先生が説教されます題は、ゾウさんの思いと題して説教を取り継いでくださいます。
上沢教会の古賀と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。今日は共同緑ヶ丘教会の礼拝にお招きをいただき、本当に嬉しく思っています。力のないものでありますけれども、皆さんとご一緒に聖書のメッセージを少しでも分かち合うことができたらなというふうに願っています。格好をつけましても、すぐにこうそこが知れてしまうかと思いますので、普段通りの在り方で早稲田教会で語っているような形で今日メッセージを取り継がせていただけたらというふうに願っています。どうぞよろしくお願いをいたします。今日はエフェソの信徒への手紙から読んでいただきました。この手紙はパウロの四大書簡に次ぐものとして大切にされてまいりました。四大書簡というのはロマ書、第一第二コリント、ガラテヤ書、この四つでございますけれども、ここに記されたキリスト教の教えというものがこのエフェソの信徒への手紙では統合され、初代教会の抱えていた課題に照らして展開されています。この書の中心的なメッセージは、キリスト者の共同体である教会における調和と一致というものです。主の体である教会にあって、主イエスの福音を踏まえて人々の調和と一致、これを図っていく、それが神の御心だと述べ伝えています。この手紙の主題には初代教会が抱えていたある事情というものが深く関与しています。このエフェソ教会ではユダヤ人と異邦人とが対立していたというふうに考えられます。救いの印とされていた割礼の有無ということが問題になり、神の救いの枠に入れられているのはユダヤ人のみで、異邦人キリスト者をその枠の外に置く、声高にこのように主張する者たちが教会の中に存在し、教会には対立や混乱が生じていたようであります。で、このような教会の現実を踏まえて、神の御心はどのような方向を指し示し、キリスト者はどんな関わりを望んで生きるべきなのか、どのような生き方へと召し出されているのか、これをキリストの出来事から解き起こしているのが今日の聖書の箇所であります。今日の聖書の箇所をもう一度見ていただけたらと思いますけれども、直前の2章の13節のところに、キリストの血によってと出てまいります。イエス・キリストは十字架に血を流してくださいました。この主の十字架、流された血によって全ての人の罪が贖われました。この主の贖いによって、神の御心から的外れに生きる、そういう罪を抱えている私たちは罪から解放され、救いの恵みを与えられたのでありました。十字架のキリストはこの贖いを通して現実の世界に存在している敵意という隔ての壁を取り壊してくださった、そのように聖書を述べ伝えています。教会の中にユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者とを区別する、そういうものが存在していましたけれども、そのような者たちも十字架の主にあっては一つとされ、全く新しい人に作り上げられていく、これがキリストの福音の方向性なのだと示されています。和解へと招かれているキリスト者は ユダヤ人と異邦人と区別差別する敵意というものを主にあっては捨て去り、新たに平和のうちに歩みを進める、そういう使命が授けられている。この手紙は今日の箇所でそのように述べ伝えています。14節に隔ての壁というのが出てまいりました。これはエルサレムの神殿に築かれていた高さ 1.5 メートルほどの石の壁でありました。神殿の中庭はこの石の壁によって異邦人の庭と呼ばれる場所と神殿内部とに分けられ、隔ての壁の内側に入れるのはユダヤ人だけだと定められていました。当時の神殿とは神の住まいと考えられていましたけれども、この神が住んでいらっしゃる神聖な神殿、そこには人を出自によって区別する隔ての壁というものが存在しました。第一にはイスラエルの民と異邦人とが区別され、またイスラエルの民であっても男女が区別されました。これらは区別というよりは差別と呼ぶべきものであり、イスラエル男性たちはこのようなことを神の名のもとに是認し正当化していたのでありました。結果として人を区別差別して隔てる隔ての壁、これが神の住まい神殿にも存在していたのでありました。これを超えていくことには刑罰が伴いましたけれども、この隔ての壁を崩し、壁が示している区別差別を乗り越えていく、そういうあり方へと進むようにイエス・キリストは十字架に命を投げ出してくださった、このことが今日の聖書の箇所には述べ伝えられています。さて、和佐教会が属しておりますのは東京教区北地区でありますけれども、この北地区はこれまでの20年間韓国キリスト教長老会ソウル老会との交流を続けてまいりました。両地区の総会への蒙安者の派遣、日韓での宣教の協議会、あるいは日韓の青少年の合同主要会など、こういう交流を続けています。松田琴先生も巣鴨常盤教会に合法師であった時代、この日韓青少年合同主要会の担当を何度もお願いして、韓国に中高生たちと一緒に行っていただいたりもしました。で、このような活動に加えて北地区とソウル老会とは祈りをも共にしようと、毎年日韓交代で東アジアの平和のための共同祈祷文というものを作成しています。今年は日本側が担当しまして、地区の社会部がこの技を担いました。その祈りの中に、今改めて私たちが深く考えなければならない次のような祈りが置かれています。ちょっと祈りの言葉を読んでみます。100年前、日本では関東大震災の最中、国家と民衆がこぞって朝鮮人に敵意を向け虐殺しました。その傷は今も癒されることなく叫びを上げています。100年後の今年、日本では助けを求める気流の人々、行き場のない外国の人々を見殺しにできるような法律が通りました。再び国を挙げて人権を無視して命を奪うことがまかり通るようになることを恐れます。このような祈りの言葉が置かれています。今から100年前、1923年9月1日に起こった関東大震災によって死者、 行方不明者は10万人にも上ったと言われています。この未曾有の大災害の中、朝鮮人たちが放火あるいは井戸へ毒を投げ入れ略奪や暴行を行っているなどというデマ流言飛語が流れ、警察や軍隊そして民衆の結成した自警団によって朝鮮人、中国人、被差別部落の人々、無政府主義者や社会主義者、方言の強い地方の人々などが外国人に間違えられて虐殺されました。その数は6000人以上にも上ると言われています。どうしてこんなことが起こったのか、そして民衆までがなぜそんなことに手を染めたのか、私たちは自分自身の課題としてこの事実を見つめなければなりません。共同祈祷は100年後の今のことにも言及しています。今年の6月9日入管難民法改正案が国会で成立しました。これまで難民認定の手続き中は強制送還が停止されるという規定がありましたけれども、改正案では申請認定がこの3回以降であれば強制送還も可能だとされ、受け入れのハードルがさらに高く狭くなったのでありました。このような今の日本の現状を踏まえて、100年後の今年、日本では助けを求める気流の人々、行き場のない外国の人々を見殺しにできるような法律が通りました。そういうふうに祈られているのであります。私たちが生きているこの日本社会に次第に色濃くなってきている排外主義的なあるいは差別的な空気、これとキリスト者教会としてどう取り組むべきか、そのことを考えていて、私は今日の聖書の箇所、これを改めて心に深く留めると同時に窓道夫さんのことを思い起こしたのでありました。童謡詩人の窓道夫さん、今から9年前2014年に104歳で昇天されました。この方は1994年に国際アンデルセン賞を受賞されたわけですけれども、当時私は山口親愛教会におりましたけれども、この窓道夫さんが山口県内の徳山、現在周南と呼びますけれども、そこの出身ということもあってか、山口の書店では大々的にフェアが行われました。その際、私は芥川賞作家坂田博夫さんの書かれた窓さん、こういう本を入手しまして、これを読んでいろいろと教えられ考えさせられたのでありました。窓道夫さんの代表作に同様の象さんがあります。本当は私がここで歌ったらいいんですけれども、音痴でありまして歌っても何の歌か分かんなくなるかと思いますので、歌詞だけをちょっと読ませていただきますけれども、こういう歌詞です。象さん、象さん、お鼻が長いのね、そうよ、母さんも長いのよ、象さん、ゾウさん、誰が好きなの、あのね、母さんが好きなのよ。皆さんも心の中で歌うことができる、ゾウさんというこの童謡、これが窓道夫さんの代表作であります。でこの歌をめぐってこの本の中に、窓道夫さんから聞いたことを坂田さんは次のように書いていらっしゃいます。窓さんはゾウさんの歌は多分こういうふうに受け取ってもらいたがっているのだろうということを教えてくださった。ゾウの子は 鼻が長いねと悪口を言われたときに、しょげたり腹を立てたりする代わりに、一番好きな母さんも長いのよと誇りを持って答えた。それは象が象として生かされていることが素晴らしいと思っているからです。だからこの歌は象に生まれて嬉しい象の歌、そう思われたがっているのでしょう。窓さんからこう聞いてもうまくその語りを受け止められなかった坂田さんに、窓さんはまた次のように言葉を続けられたというのであります。目の色が違っても髪の色が違ってもみんな仲良くしようなどとよく言われますけれども、私はそうではなくて、目の色が違うから、肌の色が違うから素晴らしい、違うから仲良くしようと言うんです。象さん、象さん、お鼻が長いのね。私も子供の時代から歌ってまいりましたけれども、これはきっと優しい語りかけなのだろうと思っていましたが、実は子供の象に向けられた悪口であったというのであります。そういう貶めを受けた時、子供の象は胸を張って、僕が一番好きな母さんだって長いんだよと誇りを持って答えた。そんな子供の象の思いを歌ったのが象さんという歌ということであります。坂田さんは窓さんが若き日に台湾にいて、台北のホリネス教会に熱心に通っていたと知り、その時代最も親しかった友人、当時その台北ホリネス教会の副牧師であったリャオさんという方を1984年に台湾に訪ねたということも書いていらっしゃいます。心臓の病で緊急入院し、点滴を受けていらっしゃったリャオさんは日本語を用いて、当時の日本人は台湾人を相手にしなかったが、窓さんは全く分け隔てをしなかったということを熱く語られたということであります。本にこうあります。心臓病で入院している80歳近いリャオさんは、そのうち自分が一番貧しく苦しかった時、窓さんに助けられたことを思い起こし、急にベッドから起き上がられた。そして顔を真っ赤にして大声を出された。あの時は涙が出ました。私たちはどうして日本人、台湾人ということを思うのか。病を気遣い力を入れずに語ってくださいと言うと、力を入れざるを得ないんですともっと大声で、窓さんと出会って民族の壁を越えなければならないと気づいた。戦争に負けて引き上げていく日本人にできるだけ親切にしようと思った。窓さんにおいては信仰は言葉で明かしすることを超えて生活化していた。彼の生き方になっていたと語られたというのであります。象さんという歌をめぐるこのエピソードを私は忘れることができません。窓道夫さんは信仰を通じて感じ取った神の御心を象さんの歌に込められたようであります。目の色が違っても髪の毛の色が違ってもみんな仲良くしようなどとよく言われますけれども、私はそうではなくて、目の色が違うから、肌の色が違うから素晴らしい、違うから仲良くしようと言うんです。この思いや祈りが同様の象さんには込められている、そのことを私たちも心に留めたいと願います。一昨日夕刊を読んでおりましたら、関東大震災、朝鮮人虐殺、今も残る恐怖感という記事を発見しました。虐殺の歴史と事実を若者たちと一緒に フィールドワークをして学んでいる、そういう団体があり、その団体のフィールドワークに参加している若者たちを取材した記事でした。若者たち、かつては日本人がそんなことをするなんて信じられない、そういう反応を誰もが示したということです。ところが最近ではまた起きるかもしれない、そう受け止めるものが増えてきたというふうに書かれていました。こうした変化の背景に、私たちが生きている今のこの社会がどんな方向に進んでいるのか、そのことを考えなければならないというふうに思いました。今日ご一緒に聖書から聞きましたように、初代の教会には異邦人外国人の差別があり、教会の中にも隔ての壁が存在していました。そのような現実へ向けて、神は何を望んでおられ、主イエスは十字架の贖いによってどんな道を開き示してくださったのか、救いの恵みを受け止め直して自分と教会の在り方を問い直そうとする祈りが育ってきました。その祈りをもってエフェソの信徒への手紙が記されたこと、手紙の指針を通じて私たちも福音に生きるよう呼びかけられていることを受け止めたいと願います。窓道夫さんは生活に根ざしたご自分の信仰や祈りを象さんという歌に込めました。象が象として生かされていることの喜びや素晴らしさ、さまざまな違いや個性があるから違うから仲良くしよう、共に生きていこう、このメッセージを私たちも象さんを歌い継ぐ中にしっかりと味わいたいと願います。そして隔ての壁を越えて和解と平和のために働いていく、このような招きが主イエスから届けられている、そのことを信じて信仰の歩みを続けたいと願うものであります。一言お祈りをいたします。愛と平和の神様、今日共同ミドルガ丘教会に招かれ、ここにいてメッセージを取り継ごうと許され、心から感謝をいたします。今日はエフェソの信徒への手紙から、この手紙の主題、そこに示されているあなたの御心を共に聞きました。神様、私たちは何かと隔ての壁を築き、さまざまな違いを指摘しながら区別差別をしようとしてしまいます。そうしたあり方を見舞いに心から懺悔します。どうか隔ての壁を主イエスの福音贖いをもって乗り越えて進んでいくことができますように導いてください。人々と共に生きていくことができる、そのような教会、キリスト者としてくださいますように。この祈り、私たちにさまざまな違いを超えて隣人を愛し共に生きることを望んでおいでの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。